1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は引き続き忍者サット特集というところで、今回のゲストは武田くんに来ていただいてます。武田くんは忍者サットの天体観測を行う検出器の部分を開発した、今博士課程の2年生の学生になります。で、実は僕が理研の研究室にいた時に研究室で一緒だった子でもあって、で、検出器について今回はいろいろ説明してもらったりとか、あとはそこにこう忍者サットっていう人工衛星作る中に学生として参加しているっていうのがどんな感じなのかみたいな、そんなところをお話ししてもらってます。で、まあ今回のこのエピソードは、このポッドキャスト親御さんの世代も聞いてくれてるし、あとは高校生大学生も聞いてくれてるので、まあそのキャリアの参考になる部分だったりとか、そういう目線でも聞いていただけたら面白いかなと思ってるし、あとはやっぱり忍者サットっていう小型衛星の特徴の中でどういう活躍をしている人がいるのか、そして忍者サットの科学成果を左右する検出器どんなものなのか、そのあたりをがっつりお話ししてもらいますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、ということで今回はスペシャルゲスト会というところで武田くんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コロナで後半はあんまり研究室で会えてなかったから、正味4年ぶりぐらいの、ね、感じも、
うん、確かに、はい、そう
ちょっとあったけど、今回忍者サットの中だとどんな部分を担当している状態ですか？
ですね、忍者サットに載せる、X 線を検出するための装置があるんですけど、うん、まあ、主にその、まあ、我々ガスマルチプライヤーカウンター GMC っていうふうに呼んでるんですけど、その検出器の開発を主に担当してます。
学部生の頃からずっとやってるよね？
学部生の頃はちょっと違う、検出器 X 線の変更を測定するやつを1年間やってて。
そっか。
はい。で、忍者サットプロジェクトがスタートしたのが、2020年、僕が M1 の頃だったんですけど、
はいはいはい、
その最初のタイミングから入らせてもらってっていうような形ですね。
ちょうどそうだね。俺が理研に入ったのが2018年で、博士の3年の時が2020年だから、そのタイミングだ。コロナ中に、そうですね、そのなんかいきなり研究室に 3D プリンターとか、
はいはいはい、
いきなり搬入されてきて、
はい、そうでしたね。
で、なんか衛星作っていくからみたいな、
うん、
みたいな、いつ上がるんだろうと思ってたらめちゃめちゃ早かったっていう。
まあ急でしたよね、本当に。
ね。そこからすごいスピードで開発が進んで、だって今2023年だから、正味3年半ぐらいで打ち上げまで行くっていう。
そうですね。まあそこは多分それなりに、まあ超小型衛星なんで、まあ短期間で開発できるっていうか、まあ短期間で開発しないといけないっていう。ところで、はいはいはい、すごい頑張ったところでありますね。
えげつないスピード感だよな。そもそもじゃあ今回その担当してる GMC、はい、ガスマルチなんだっけ、
プライヤー、ガスマルチプライヤーカウンターですね。
カウンターかで何をできるものなのかって説明してもらっても
。基本的に僕たちが観測したいのはブラックホールとか、まあ、中性子星とかからやってくる、うん、まあ、X 線がやってくるんですけど、その X 線を、うん、まあ、検出して、まあ、どのタイミングで X 線が来ましたかっていう情報と、あとどういうエネルギーでしたかっていう情報っていうのを、うん、まあ、検出したいっていうのが、まあ、ざっくりとした目的ですね。
はい。
で、まあ、ちょっと詳しいこと言うと、X 線と、まあ、ガスを使ってガスとの間の、まあ、光電効果っていう反応を利用して、まあ、それを、まあ、僕たちが処理できる電気信号に変えてあげて、 最終的にはまあそれを記録して、地上に下ろすというような流れです、
うんうん、飛んできた X 線をガスになんか待ち構えておいたガスに当ててそこの反応を見てどんな光が入ってきたかを確認するってことだね、
はい、そうですねその通りです、はい、
それのこう GMC っていうのはなんだろうな例えば今このポッドキャストでめちゃめちゃ大々的にやったのがクリズムの特集だったりするんだけど、
はいはいはい、
そのクリズムに載ってるような検出器とかと今回の GMC とっていうので違う部分ってどんなところにあるのかとかってあります？
ああ違う、まあ、そもそも、まあ、検出器向こうあのクリズムの方は、多分ガスを使ってない半導体検出器がメインだと思うんですけど、うんまあ、半導体検出、まあ、僕たちはそれとは違ってガスを使っているっていうのが大きな違いで、うん、で、まあ、ガスを使うメリットはすごい安く作れるんですよね。
あ、はい、
で安くてしかもあの温度を多分下げる必要があるんですけどクリズム衛星の検出器っていうのは
確かに確かに、
はい、そういうのが必要ないっていうのがガスのメリットで、で超小型衛星なんで、まあ、結構リソースが限られるんですよね。その電力だったりとか、まあ、そもそも衛星大きくできないんで、あの冷却する装置乗せられないとか、なんでそういった限られたスペースで、だけど、まあ、X 線、検出するためのそんな、なんていうんですかね、あの、まあ、検出効率みたいなものを上げるためにはガスっていうのは結構、まあ、最適解で あるっていうところで、はい、
確かにクリズムだってもう設計寿命がそもそも冷却器のこう蒸発しちゃう寿命に左右されるみたいなところで決まってて、ね、液体酸素だったかな、液体酸素、窒素、窒素、
そうじゃ酸素なんですか、あちょっと分かんない
確かで、そう、それがあるからだんだん蒸発してっちゃって、はい、結局冷却に本格的な冷却ができるのは2年間ぐらいっていう話で寿命が決まってたけど、うん、そういう、まあ、そもそも大きい装置もつけれないし、
はい、
なおかつこう扱いがしやすいっていうのがガス検出器だからってこと。
そうですね。
でも X 線のこの X 線天文学の進化していく中で初期の初期ってガスだったよね。
そうですね、はい、あの多分佐々木さんもよく使われていたマキシとか、うんうん、マキシ衛星とかもあれもガス検出器ですし、
そうだよね、
そうですね、最初はガスから基本的にはスタートしてますよね。
で、まあ半導体主流になってっていう、このね、半導体もなかなか手に入りづらい世の中になってる中で、はい、まあガスだったらいけるなっていうのもあると思うんだけど、初期の頃 X 線天文学だいたいこう60年とか歴史あって、まあいまだにガスのやつ使われてるのあるけど、まあ、半導体に移行していく中でまだガスでできることってたくさんあるなっていう見込みが立つからガス使うっていう側面もある。
まあそうですね、やっぱり半導体いいところとかエネルギー分解能がすごくいいっていう面があると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりまあコストが上がるで
高いよね、
はい、で僕らのその衛星のコンセプトはやっぱりその、まあ、小さいんですけど、まあ、小さいんだけど超小型衛星の中ではこのガスをうまく使うことによって X 線の検出能力を上げてるんですよ。サイズ小さいながらも可能な限りそのちっちゃなスペースで、ちょっと、まあ、有効面積っていうちょっというあの言葉をよく使うんですけどが大きくすることが今できてるっていうのはちょっと、はい、感じですね。
まあなんか光を集める能力をどんどん上げれるってことだね。
はい、
理研にいた時とかに何のガス使うかっていう選定もしてたよね。
確かそうですね、
初期の頃、
はい、その通りです、はい、
それを多分すごい印象に残ってて、その研究室でのこう定例とかでこのガスだとこうなって、うん、このガスだとこうなってみたいなのをなんかすごいいろんなパターンシミュレートしてた気がしていて、
はい、
なんかガス深って思ったんだよね。
いやーそうですね全然組み合わせとかでも変わりますし、
うん、
うん、まあガス検出器なんで、まあ、は そこが要っていうところは、どういうガスを選ぶかが、まあ、性能に結構大きく効いてくるっていう。
そのガスの選び方でさっき言ってたその就航能力みたいなのの、その有効面積も変わるし、あとは今回ブラックホールとかを、中性子星とかを観測したいっていうモチベーションがあったら、その天体に対してこのガスの組み合わせがめちゃめちゃいいみたいな、こう調合が結構重要になってくるみたいな、そういう感じだ。
まあそうですね、見たい、自分たちが観測したいエネルギーに合わせて、あのそうですね、ガス何を使うかっていうのを選ぶっていうのが重要ですね。そもそも X 線が飛んできてもその反応なかなかしないガスっていうのもあって、放電効果を起こさないガスっていうのがあって、ただ僕たちはあの可能な限りそれを集めたいから、このガス使いますとか、そのあたりが。
すごいよな、もうあんなにガスの話ばっかりしてる。やっぱなんか研究者って変だよなって。
いや、まあ結構苦労したところではあるんですけどね、あのね、すごく、はい。
あの時は修士の1年生の時、
ガス
だよね、きっと。
そうですね、修士1年生の特、はい、後半ぐらいはずっとその話をしてましたね。
ね、そうだよね。あの時はもうなんか自分でこう調合したらこうなるとかって、結構なんかもう自在に操ってる感あったのか、いやもう分かんねえ、どうすりゃいいのみたいな状態だったのかというと、どっちになる？
いやー、最初の方は全くコツというか何も分からない状態でした。あの最初、もともと使おうと思ってたガスっていうのがあって、うん、それがあのマキシっていう、まあもうすでに ISS に打ち上がってあの活躍しまくってる衛星に使われてる、まあ、キセノンと CO2 っていう2つの混合ガスだったんですけど、
うん、
これをまあ我々のやつも使おうっていう風になったんですね。でただ僕たちの検出器でそのガスを使うと全然性能が出ない。でなんでなんだっていうので、まあ、いろんなあのパターン、何が原因なのかっていうのを探してたんですけど、まあ、よくわからないと。でも最終的にはまあ、ガスが僕たちの検出器に合ってないんだろうなっていう推測のもと、じゃあこれガスいろいろと、うん、試さないとダメだねっていうふうになったっていう感じですね。
あ、そうなんだ。
で、はい、そこからはすごい早くて、あ、まあ、あのどういうガス使ったらどういう結果が出るっていうその先行研究とかがあったので、そのあたりをうまく使い、あの見つつ、その相性とかを見つつ、あ、これとこれ合わせるとあのいい結果出るだろうなみたいなのが最後の方はすごい分かってきて、
あ
っていう感じでした。まあ、すごい楽しかったですね、そこら辺は。はい、
パズル組み合わせるみたいな感じなの、感覚としては。
まあ、そうですね、はい、このガスとこのガス、うん、はいの組み合わせがすごい、キセノンとアルゴンと、あと僕らのやつ DME っていう3種類のガスを組み合わせてるんですけど、
うん、DME?
ジメチルエーテルですね。
ああ、はいはいはい、
あの可燃性のガスなんですけど、うん、この3つをそれぞれアルゴンとあのそのジメチルエーテルがすごい相性が良くて、アルゴンとキセノンも相性が良くて、で僕らはもともとキセノンをずっと使いたかったんですけど、
はい、
なんでキセノンと CO2 じゃなくてキセノンと CO2 の代わりにアルゴンとジメチルエーテルに変えるっていうようなのが最終的な結論で、このガスで今まで宇宙上がったことないんですけど。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、
そうするとじゃあそのガスうまく使えるよってなったら、またちょっと汎用性広がっていく余地もある。
まあそうですね、はい、だといいなと思ってますけど。
いや、面白い。でも検出器にね、これまでめちゃめちゃフォーカスしてポッドキャストの中で話をしたことがなかったから。
ですよね、ちょっとあのずれてないかなっていう。
いや、全然全然。だ、今回この後加藤さんに出てもらって、はい、まあ、検出器もそうだし、こう放射線カウンティングね、できるようなものとかも紹介してもらって、はい、なんか衛星の中にまで聞いてる人に突っ込んでもらえてたら面白いなと思ってるから、今回の話はめちゃめちゃいい感じです。
はい、ありがとうございます。
ちょっとじゃあ色合い変えて質問の、
はい、
まあ今博士2年でこのあと3年生待っててっていう中で、はい、もう修士学部の頃から理研の研究室にずっといたじゃない、武田君は。
そうですね、はい、
なかなかすごい経験をしてると思うんだけど、 その時に学生としてこう今回の忍者サットに参加して、うわよかったなって振り返って思うこととか、逆に、
うん、
うわめちゃめちゃ苦労したなここみたいなのがあったら、今後宇宙業界を目指してる若い人とか、あとはリスナーにはこう親御さんの世代の人とかもいるから、
はい、
子供に話す時にこんな学生生活あるよの一例がなんか見せれればいいなと思うんだけど、どう？
そうですね、なんか学生、まあ、だからっていうよりかは本当に学生なのにいろいろと、まあ、僕らの研究者経験させてもらってるなっていうのはすごいありがたいなと思ってるところではあって、
うん、
まあ、先ほども言いましたけど超小型衛星なので、その一般的な衛星に比べて、まあ、コストがすごい安いんですよね、
うん、
なんで、まあ、よりチャレンジングなことができるというか、なのでそのまあ本当だったら多分僕 M1 から修士1年からあの開発衛星に乗せるって、もうこの検出器を衛星に乗せますと言われて開発始めたんですけど、なかなか多分そんなことは大型衛星ではないはずで、
うん、まあ確かに、
はい、でこれはすごくありがたいなっていうのと同時に正直苦労したことばかりだったなっていうのが、はい、ありますね。
追い込まれてった。
いやー、まあそうですね、やっぱり10年20年かけて打ち上げようっていうコンセプトじゃなくて、やっぱり2年3年ぐらいの短期間でもう打ち上げないと意味がないっていう世界なので、超小型衛星は、うん、なんでもう本当にスケジュールとの戦いでのんびりしてる余裕がないというか。
じゃあ全然休みなかったんだ。
まあ、いや、まあ、なんかそういうとなんかすごいブラックな感じですけど、いや、いや楽しく、やってる時は楽しいんですよね。楽しいから、まあ、やってこれたんですけど、はい。まあ、スケジュールを見つつ、まあ、でも進めないといけないから、そのあたりの、もうちょっと調べたいけど、スケジュールあるから、みたいなのはすごいあります。
まあ、じゃあちょっとでも、仕事っぽさもある感じはあるね。そう考えると。なんかまあ、時間がこう限られてない状態というか、どっちかっていうとこうサイエンスの研究をガーって進めるときってこう変な穴とかがあっちゃいけないから 100% までガーって詰めていくみたいな感じはあるけど、なんかまあ別に性能として手を抜いてる部分があるっていう話ではなくて、まあこういう期日があってこういうスケジュールで動かなきゃいけないから、まあとにかく動かせる状態までちゃんと行って、衛星として動くなら問題ないから次のステップに行こうみたいなっていう多分意思決定って、ちょっとサイエンスを詰める方とは若干違う気がするというか。
まあそうですね、まあ、ただちゃんとその、まあ、必ず僕自分たちで守らないといけない、まあ、ベースラインというか、この性能は出しましょうみたいなのはちゃんと、まあ、クリアした上で、でも先ほど言われたようにスケジュールも、うん、しっかり見つつっていうような、はい、
無限に時間あったらそこをじゃあちょっと 1% でも 2% でも良くしたいみたいな気持ちになっちゃうじゃん、はい、やっぱり、
う
ん、
そうですね。
じゃあまあ逆にスケジュールのケツがあっていいなって思う部分もあるってことかな、
はい、
そうすると
、まあ僕には割と合ってるかなって気がします。
ああ、なるほど、
はい、
のんびりやっちゃう、うん、
まあそうですね、なんかそうですね、うん、
私、
まあ、僕同期が3人いたんですけど、
うん、
で、まあ、僕らの世代がその忍者サットのプロジェクト最初の世代だったんで、まあ、後輩もいないし先輩もいなくて、上はもうスタッフの方々だけっていうような形だったんで、
うん、
まあ、それぞれがその検出機のそれぞれのパートに分かれて、もうなんかその責任者ですみたいな感じでスタートした、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとスケジュールに関してもある程度裁量権があったりとか、もちろん相談しながらですけど、なんですごく、なんですかね、まあ、責任を与えてもらえたので、やることに対して、
うん、
まあ、自分ですごい頭使って考えてっていう経験をさせてもらえましたね。
いやそうだよな、なんかそう、俺はその初期の多分容量を掴んでいくまでの2年間ぐらい、まあその開発期間でいうと本当多分半年ぐらいの姿しか見てないんだけど、なんかあ、こういう人が 研究者として残ってくんだろうなみたいな、
いや
なんかその成長のスピード感が、俺はあの別の大学の所属もあったし、でしかも D2 とか D3 ぐらいまで行くと、ある程度のこう修士の学生、はい、何通りか見てきてるわけじゃん、うん、早ーみたいな。
あ、そうですか。まあそれ嬉しいですよ。
そこの世代はめちゃめちゃ早い気はしてて、それでもやっぱ多分あの用意してもらった環境もそうだし、その環境に順応して いけるこうベースラインがみんなにあったからだと思うんですよね。
まあそう言ってもらえるとすごく、
はい、嬉しいです、ね、そこの掛け算がだ見てて、あすげえわ俺やめようと思って、いやそう面白かった。普通に外から見てて定例、
うーん、
外からというか、まあ、研究室は一緒だから違うチームで動いてる感じではあったけど、あなんかすごいなみたいな、毎週すげえ進捗持ってくるじゃんみたいな。
ああ確かに、なんかやっぱりそうですね、はい、研究室入ってすぐの頃はやっぱり自分が成長してる感じはその常にこう感じれるじゃないですか、
うんうん、
なんでちょっと、まあ、ちょっと大変だけどやっぱ楽しいなっていうのは、
そう、ね、はい、楽しいよね、
それの積み重ねって感じではありましたね。
いいね。まあだからそうするとこうもう一個聞こうと思ってたのだと、どうやって学生でもそこまでがっつり中まで入っていけたのかみたいな話を聞こうと思ったけど、うん、なんかまあ、やっぱいるタイミングと運みたいなのも要素としてかなりでかそうだね。そう聞くと、
いやそうですね、こういうプロジェクトやっぱどのタイミングで入るかっていうのもありますし、
うん、
そのまあ自分が入ったタイミングでちょうどプロジェクトがスタートして、まあなんかもう責任ある仕事に つかざるを得なかったって言ったんですけど、任せてもらえるたっていうのがすごく良かったなって、うん、まあ本当にそれは多分あのスタッフの方々怖かったと思うんですけど最初
確かに任せるの、ね、学生にね、はい、任せるのかなり怖い部分はきっとあるよね。
まあでも超小型衛星っていうことも、まあ助け、まあ助けとしてあって、はい、そのあたりうまくまあ、
うん、
噛み合ったのかなっていう気はしてます。
まあそこのガチッと成長したのも含め、あとはもうやってることもちゃんとこう理にかなってるというか、どの研究者から見てもあいいねって思ってもらえるから、学会でなんかいくつも賞を取ってると。
いやいくつもではないですが、まああのはい、この間も、はい、佐々木亮の宇宙
話いかがでしたでしょうか。前編はここまでということになります。まあ今回は検出器のお話全般してもらったりとか、開発の過程でどんな大変なところがあったのかとか、そういう話をしてもらいました。で次回はですね、まあ、がっつりこの開発に関わった武田くんのこれまでの選択、どうやって理研まで来たのかっていうところだったり、今後のキャリアの話だったりとか、まあ、研究者として行くんだったらどんなところを気にしなきゃいけないのかとか、そういった結構リアルな部分もお話ししておりますので、後編もぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。こちら僕がやってるもう一つのポッドキャスト番組、隣のデータ分析屋さんも最新話公開されております。ぜひチェックしてみてください。ではまた。